太宰治作、猿ヶ島。はるばると海を越えて、この島に着いた時の私の優秀を思いたまえ。夜なのか昼なのか、島は深い霧に包まれて眠っていた。私は目をしばたたいて、島の全貌を見透かそうと努めたのである。裸の大きい岩が急な勾配を作って、いくつもいくつも積み重なり、ところどころに洞窟の黒い口の開いてるのがおぼろに見えた。これは山であろうか。一本の青草もない。私は岩山の岸に沿ってよろよろと歩いた。怪しい呼び声が時々聞こえる。さほど遠くからでもない。狼であろうか、熊であろうか。しかし、長い旅路の疲れから、私はかえって大胆になっていた。私は、こういう方向をさえ気にかけず、島を巡り歩いたのである。私は島の単調さに驚いた。歩いても歩いてもコツコツの硬い道である。右手は岩山であって、すぐ左手には荒いごま石がほとんど垂直にそそり立っているのだ。その間に、今私の歩いているこの道が、六尺ほどの幅で淡々と続いている。道の尽きるところまで歩こう。夕すべもない混乱と疲労から、何者も恐れぬ勇気を得ていたのである。ものの半里も歩いたろうか。私は、再び元の出発点に立っていた。私は道が岩山をぐるっと巡ってついてあるのを了解した。おそらく私は同じ道を二度ほど巡ったに違いない。私は島が思いのほかに小さいのを知った。霧は次第に薄らぎ、山の頂が私のすぐ額の上にのしかかって見え出した。峰が三つ。真ん中の丸い峰は、高さが三四畳もあるであろうか。様々の色をした平たい岩で畳まれ、その片側の傾斜が緩く流れて、隣の小さく尖った峰へ伸び、もう一方の側の傾斜は、険しい断崖をなして、その峰の中腹あたりにまで滑り落ち、それからまた膨らみがむくむく起こって、広い丘になっている。断崖と丘の狭間から細い滝が一筋流れ出ていた。滝の付近の岩はもちろん、島全体が濃い霧のために青黒く濡れているのである。木が二本見える。滝口に一本、樫に似たのが、丘の上にも一本、得体の知れぬ太い木が、そうしていずれも枯れている。私はこの荒涼の風景を眺めてしばらくぼんやりしていた。霧はいよいよ薄らいで日の光が真ん中の峰に差し始めた。霧に濡れた峰は輝いた。朝日だ。それが朝日であるか夕日であるか。私にはその好奇でもって識別することができるのだ。それでは今は夜明けなのか。私は幾分すがすがしい気持ちになって山をよじ登ったのである。見た目には険しそうでもあるが、こうして登ってみると、きちんきちんと足たまりができていて、さほど難重でない。とうとう滝口にまで這い登った。ここには 朝日がまっすぐに当たり、和やかな風さえ頬に感じられるのだ。私は菓子に似た木のそばへ行って腰を下ろした。これは本当に菓子であろうか、それとも奈良かもみであろうか。私は梢までずっと見上げたのである。枯れた細い枝が五六本空に向かい、手近なところにある枝は大抵無様にへし折られていた。登ってみようか。吹雪の声、我を呼ぶ。風の音であろう。私はスルスル登り始めた。囚われの我を呼ぶ。気づかれがひどいと、様々な歌声が聞こえるものだ。私は梢にまで達した。梢の枯れ枝を二三度バサバサ揺すぶってみた。命ともしき我を呼ぶ。足だまりにしていた枯れ枝がポキッと折れた。不覚にも私はずるずる幹伝いに滑り落ちた。折ったな。その声をつい頭の上ではっきり聞いた。私は幹にすがって立ち上がり、うつろな目で声のありかを探したのである。ああ、旋律が私の背を走る。朝日を受けて金色に輝く断崖を一匹の猿がのそのそと降りてくるのだ。私の体の中で、それまで眠らされていたものが一度にキラッと光り出した。降りて来い。枝を折ったのは俺だ。それは俺の木だ。崖を降り尽くした彼は、そう答えて滝口の方へ歩いてきた。私は身構えた。彼は眩しそうに額へたくさんのシワを寄せて、私の姿をじろじろ眺め、やがて、真っ白い歯をむき出して笑った。笑いは私を苛立たせた。おかしいか?おかしい。彼は言った。海を渡ってきたろ?うん。私は、滝口からもくもく湧いて出る波の模様を眺めながらうなずいた。狭苦しい箱の中で過ごした長い旅路を回想したのである。なんだか知れぬが大きい海を、うん、またうなずいてやった。やっぱり俺と同じだ。彼はそうつぶやき、滝口の水をすくって飲んだ。いつの間にか私たちは並んで座っていたのである。ふるさとが同じなのさ。一目見るとわかる。俺たちの国のものはみんな耳が光っているのだよ。彼は私の耳を強くつまみ上げた。私は怒って彼のそのいたずらした右手を引っかいてやった。それから私たちは顔を見合わせて笑った。私は何やらくつろいだ気分になっていたのだ。けたたましい叫び声がすぐ身近で起こった。驚いて振り向くと、一群れの尾の太い毛むくじゃらな猿が丘のてっぺんに陣取って、私たちへ吠えかけているのである。私は立ち上がった。よせよせ、こっちへ手向かっているのじゃないよ。吠え猿というやつさ。毎朝あんなにして、太陽に向かって吠え立てるのだ。私は呆然と立ち尽くした。どの山の峰にも猿がいっぱいに群がり、背を丸くして朝日を浴びているのである。これはみんな猿か。私は夢見るようであった。そうだよ。しかし、俺たちと違う猿だ。ふるさとが違うのさ。私は彼らを一匹一匹丹念に眺め渡した。ふさふさした白い毛を朝風に吹かせながら小猿に乳を飲ませているもの。赤い大きな花を空に向けて何かしら歌っているもの。 島の見事な尾を振りながら、日光の中でつるんでいるもの。しかめ面をして、せわしげにあちこちと散歩しているもの。私は彼に囁いた。ここはどこだろう？彼は、慈悲深げな眼差しで答えた。俺も知らないのだよ。しかし、日本ではないようだ。そうか。私はため息をついた。でも、この木は木曽菓子のようだが。彼は振り返って、枯れ木の幹をピタピタと叩き、ずっと梢を見上げたのである。そうでないよ。枝の生え方が違うし、それに木肌の日の反射の仕方だって鈍いじゃないか。もっとも芽が出てみないとわからぬけれど。私は立ったまま枯れ木へ寄りかかって彼に尋ねた。どうして芽が出ないのだ？春から枯れているのさ。俺がここへ来た時にも枯れていた。あれから4月、5月。6月と三月も経っているが、しなびてゆくだけじゃないか。これはことによったら、挿し木でないかな。根がないのだよ、きっと。あっちの木はもっとひどいよ。奴らのクソだらけだ。そう言って彼は、ホエザルの一群を指さした。ホエザルはもう泣き止んでいて、島は割合に平静であった。座らないか、話をしよう。私は彼にぴったりくっついて座った。ここはいいところだろう。この島のうちでは、ここが一番いいのだよ。日が当たるし、木があるし、おまけに水の音が聞こえるし。彼は却下の小さい滝を満足げに見下ろしたのである。俺は、日本の北方の海峡近くに生まれたのだ。夜になると波の音がかすかにドブンドブンと聞こえたよ。波の音っていいものだな。なんだかじわじわ胸をそそるよ。私もふるさとのことを語りたくなった。俺には水の音よりも木が懐かしいな。日本の中部の山の奥の奥で生まれたものだから。青葉の香りはいいぞ。そりゃいいさ。みんな木を懐かしがっているよ。だから、この島にいる奴は、誰にしたって、一本でも木のあるところに座りたいのだよ。言いながら彼は、股の毛を分けて、深い赤黒い傷跡をいくつも私に見せた。ここを俺の場所にするのに、こんな苦労をしたのさ。私は、この場所から立ち去ろうと思った。俺は知らなかったものだから。いいのだよ。構わないのだよ。俺は一人ぼっちなのだ。今からここを二人の場所にしてもいい。だが、もう枝を折らないようにしろよ。霧は全く晴れ渡った。私たちのすぐ目の前に異様な風景が現出したのである。青葉。それがまず私の目に染みた。私には今の季節がはっきりわかった。ふるさとでは四季の若葉が美しい頃なのだ。私は首をふりふり、この並木の青葉を眺めた。しかし、そういう陶酔も瞬時に破れた。私は再び驚愕の目を見張ったのである。青葉の下には水を打った砂利道が涼しげに敷かれていて、白い装いをした瞳の青い人間たちが流れるようにぞろぞろ歩いている。まばゆい鳥の羽を頭につけた女もいた。蛇の皮の太い杖を緩やかに振って右左に微笑を送る男もいた。彼は 私のわななく胴体を強く抱き、口早に囁いた。驚くなよ。毎日こうなのだ。どうなるのだ？みんな俺たちを狙っている。山で囚われ、この島に着くまでの私の無残な経歴が思い出され、私は下唇を噛みしめた。
見せ物だよ。俺たちの見せ物だよ。黙って見ていろ。面白いこともあるよ。
彼はせわしげにそう教えて、片手ではなおも私の体を抱きかかえ、もう一方の手であちこちの人間を指さしつつ、ひそひそ物語って聞かせたのである。
あれは人妻といって亭主のおもちゃになるか、亭主の支配者になるか、二通りの生き方しか知らぬ女で、もしかしたら人間のへそというものがあんな形であるかもしれぬ。あれは学者といって、死んだ天才に迷惑な注釈をつけ、生まれる天才をたしなめながら、飯を食っているおかしな奴だが、俺はあれを見るたびに、何とも知れず眠たくなるのだ。あれは女優といって、舞台にいる時よりも、素顔でいる時の方が芝居の上手なババアで、おお、また俺の奥の虫歯が傷んできた。あれは地主といって、自分もまた労働していると始終弁明ばかりしている小胆者だが、俺はあの姿を見ると、鼻筋伝いに白身が張って歩いているようなもどかしさを覚える。また、あそこのベンチに腰掛けている白手袋の男は、俺の一番嫌な奴で、見ろ、あいつがここへ現れたら、もはや中天に臭く黄色いクソの竜巻が現れているじゃないか。
私は彼の饒舌をうつつに聞いていた。私は別なものを見つめていたのである。燃えるような四つの目を。青く澄んだ人間の子供の目を。先刻よりこの二人の子供は、島の外角に築かれた五枚石の塀から、やっと顔だけを覗き込ませ、むさぼるように島を眺め回しているのだ。二人ながら男の子であろう。短い金髪が朝風にパサパサ踊っている。一人はそばかすで鼻が真っ黒である。もう一人の子は桃の花のような頬をしている。やがて二人は同時に首をかしげて思案した。それから鼻の黒い子供が唇をむっと尖らせ、激しい口調で相手に何か耳打ちした。私は彼の体を両手で揺すぶって叫んだ。何を言っているのだ？教えてくれ。あの子供たちは何を言っているのだ？彼はぎょっとしたらしく、ふっとおしゃべりをよし、私の顔と向こうの子供たちとを見比べた。そして、口をもぐもぐ動かしつつ、しばらく思いに沈んだのだ。私は、彼のそういう婚客に、ただならぬ気配を見て取ったのである。子供たちが、わけのわからぬ言葉を鋭く島へ吐きつけて、そろって石塀の上から影を消してしまってからも、彼は、額に片手を当てたり、尻をかきむしったりしながら、ひどく躊躇をしていたが、やがて、口角に意地悪げな笑いをさえ含めて、のろのろと言い出した。いつ来てみても変わらない、とほざいたのだよ。変わらない。私には一切がわかった。私の疑惑がまんまと的中していたのだ。変わらない。これは批評の言葉である。見せ物は私たちなのだ。
そうか。すると君は嘘をついていたのだね。
ぶち殺そうと思った。彼は私の体に巻きつけていた片手へぎゅっと力を込めて答えた。
不憫だったから。私は彼の幅の広い胸にむしゃぶりついたのである。彼のいやらしい親切に対する憤怒よりも、己の無知に対する羞恥の念がたまらなかった。泣くのはやめろよ。どうにもならぬ。彼は私の背を軽く叩きながら物憂につぶやいた。あの石塀の上に細長い木の札が立てられているだろう。俺たちには裏の薄汚く赤茶けた木目だけを見せているが、あの表には何と書かれてあるか。人間たちはそれを読むのだよ。耳の光るのが日本の猿だと書かれてあるのさ。いや、もしかしたらもっとひどい侮辱が書かれてあるのかもしれないよ。私は聞きたくもなかった。彼の腕から逃れ、枯れ木のもとへ飛んでいった。登った。梢にしがみつき、島の全貌を見渡したのである。日はすでに高く昇って、島のここかしこから白いもやがほやほやと立っていた。百匹もの猿は青空の下でのどかに日向ぼっこして遊んでいた。私は滝口のそばでじっとうずくまっている彼に声をかけた。みんな知らないのか？彼は私の顔を見ずに下から答えてよこした。知るものか。知っているのはおそらく俺と君とだけだよ。なぜ逃げないのだ。君は逃げるつもりか。逃げる。青葉、砂利道、人の流れ。怖くないか。私はぐっと目をつぶった。言っていけない言葉を彼は言ったのだ。はたはたと耳をかすめて通る風の音に混じって低い歌声が響いてきた。彼が歌っているのであろうか。目が熱い。さっき私を木から落としたのはこの歌だ。私は目をつぶったまま耳傾けたのである。よせよせ。降りてこいよ。ここはいいところだよ。日が当たるし、木があるし、水の音が聞こえるし、それに大地、飯の心配がいらないのだよ。彼のそう呼ぶ声を遠くからのように聞いた。それから低い笑い声も。ああ、この誘惑は真実に似ている。あるいは真実かもしれぬ。私は心の中で大きくよろめくものを覚えたのである。けれども血は、山で育った私の馬鹿な血は、やはり、執拗に叫ぶのだ。いな。
1896年。6月の半ば、ロンドン博物館附属動物園の事務所に、日本猿の遁走が報ぜられた。行方が知れぬのである。しかも、一匹でなかった。二匹である。